こんばんは。経済総合分析手法です。本日は社会学と商学との同根についてお話しします。どちらもやっぱり社会問題を考えてはいるのだけれども、やっぱり社会学といいますとやはり反資本主義というところもありますよね。やっぱりみんながその仲良くやっていくんだけれども、やっぱりその社会を大切にするということですね。会社以外のねところですね、やっぱりそこでコミュニティを作ったりとか、そういったところをやっぱ教えていく学問ですね。でそのやっぱり会社組織というものについてもどちらかというと批判的に捉えるわけですね。でまあ商学の方はと言いますと、まあ、商業の学問ですね。もうやっぱり商法にのっとって会計を勉強して、で、まあ、会社を大きくしてということですね。でしかも一番コアというか、まあ、経理会計の部分ですね、やっぱりそこをコアとした学問ですね、商学というのは。でまあ、全然違うじゃないかとおっしゃりたい気持ちもわかるのですね。でまあ多くの社会学者もやっぱりまあ商学についてね、やっぱりちょっと違うものだと、私たちの立場とは違うという人が多いですね。けれどもやっぱり意外な同質性があるというところは、やはりどちらも資本主義を扱ってるんですね。まあ商学はズバリ資本主義を扱ってるわけです。で社会学というのもだから社会福祉を大切にしようという制度なんだけれども、でもそれだったら社会福祉学というのができてますよね、この頃はね。社会福祉そのものをね実行するための学問っていうのは別に出来上がってきましたね。でまあ学科も分かれてきましたね。で社会学そのもののやっぱり理論的なコアはどこにあるかっていうと、やっぱりまあ資本主義を客観的に見てそれを対峙していくという学問なんですね、やっぱりね。まあ、社会福祉学がやっぱり分岐していくことから、やっぱりそこの側面が強くなるでしょうね、社会学自体はね。でその社会学というのは、まあより良い社会の実現をねするんだけども、やっぱり資本主義との対話が欠かせないわけですね。でやっぱり大半の部分がやっぱり反資本主義ですよ。まあその資本主義というものをどうするかというところに割かれるわけですね、社会をどうするかというところ。でまあなぜその資本主義をどう回すかという、まあ商学ですね、それだけでうまくいかないのかということでね、また経済学とか経営学っていうのもありますね。それはなぜ学部が違うんでしょうかということですね。これはやっぱり産業を扱う方ですね、経済経営学という方はね。実際にだから物を作って売るということですね。でまあ商学というのはやっぱり会計の学問ですね。まあまさに資本主義自体を扱うというところです。まあ、キャッシュフローを扱ったりとかするわけですね。なんかお金が入ってきて出ていくということを考えるわけです。でそこでやっぱりつなぐキーワードはやっぱりマルクスなんですね、温故知新の。マルクスは、まあ、やっぱり資本主義がねやっぱり労働者を圧搾していくということを指摘したわけですね。でまあそこで、まあ、いかにその労働者から搾取をしているかということを描くために資本主義を描くわけですね。でまあそこで、まあ、批判主義というのは生まれてくるわけでね、それが今の社会学の原型なわけですね。もっと原型をたどると三種門ですけれども、まあその商学というものがもう実際にだから会計をする技法だとすると、まあ、社会学というのはまあ取り残された人々ですね。実際その会計を預かっている人ではない人がどう社会を見るかってことです。その中でやっぱ大きなやっぱ配役というか役割を占めているのがやっぱり資本主義なわけですね。でほとほとやっぱりその資本主義がやっぱ多くのお金を回しているわけです。でまあ、国家でさえもその資本主義から税金を取ることによってその収入を得るというスタイルを崩せないわけですね。国家が主体になってっていうことはむしろあまり認められないことなんでね。やっぱり主体はやっぱりその家計であるとともにその資本主義なわけですね。でやっぱり資本主義と家計というものが2つの大きな柱としてやっぱオンとオフとして存在してるんですね、社会には。でこの両者をどう取り持つかというところが社会学のわけです。でこの社会学という学問はどちらにつくのかなというところは、 やっぱりその家の家計の側につく学問なわけです。資本主義と対峙しながらやっぱり女性学とかジェンダーとかありますよね。そういったまあ労働者とか女性とか、まあ、いわゆる資本主義に組みできないであろう人たちをやっぱりいかに救うかというか、どう栄えさせていくかということですね。だからここを考えるわけですね。でもやっぱり一番近い学問はやっぱり商学なんですね。だからやっぱそこのやっぱり連接性を考えることでね、やっぱり一番のね柱が見えてくると思うんですね。この社会の柱ですね。でまあ資本主義というのはやっぱりまあある意味自然現象だと思うわけです。やっぱ入って出るというのはまあ酸素がね、栄養と酸素の関係のようなものですね。これがやっぱり一年の締めくくりとなっているわけです。人はやっぱり何かを得て何かを出すわけです。でそこがやっぱり違うものになるということですね。木であったらまあ栄養を受け取って酸素を出すわけですね。それがまあ会社というものですね。でまあ家計は会社とどう向き合うかという学問なわけですね。この社会学というのは、だから対になっているのはやっぱり商学なんですね。でやっぱりこの社会学がよりやっぱり発展隆盛するにはですね、やっぱりその商学との対話が必要なのじゃないかなと思うところなんですね。やっぱり自分のまさにズバリ対となっている部分とね、もっと対話をするということなんですね。だからもう資本主義はなくなったと言って無双するんじゃなくて、まあ未だに資本主義の時代ですからね。なのでそこをやっぱり対話していくことかなと思うわけです。でその産業というのはだからその周りをそう歯車のように回っている部分ですね。それも大切ではあるけれども、それでもやっぱ国家というのは家計と側に立っておりましてね、家の集まりが国家なわけですね。でやっぱり結婚においてもやっぱり女性の意欲を高めることがまあ出生率の向上に努まるわけですね。だからやっぱり原点回帰というところを考えると、やっぱり商学と社会学はね、やっぱり職場とね家庭の対になっているというところからね考え直すといいかなと思うわけです。もちろん経営学経済学も必要ではあります。でこれらがやっぱり位置関係を確かめることなんですね。木の幹の部分はやっぱりその社会学と商学の、それを回していくのが経済学なわけですね。ただ経済といっても経済だけで経済はやっぱり回らないわけです。そこにはやっぱり収支という機能幹があるわけですね。で家計もまたやっぱり収支簿をつけるところがね家計の基本であったりしますね。でむしろやっぱり家計っていうのは小さいわけです。お家というのはやっぱり数人なわけです。やっぱりそれは経営幹部が就任だというところとやっぱり対になってくるわけですね。だからまあ社長はお飾りという人もいるけれども、それでもやっぱり会社数万人の会社であってもその真ん中にいるまあ数名の人がね、まあお家の柱になっておるわけですね。だからそういった中心部を見ることがまあ温故知新になるかなと思う。いつも本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。